どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、最初にまず1分動画ですが、今日はさっきから言ってますペンテコステなので、ペンテコステという1分動画を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日はペンテコステについてです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様が語られた約束が、イエス様が昇天されてから10日後、復活からは50日後に成就しました。これは教会の歩み、またクリスチャンの歩みにおいて大変大きな出来事でした。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が内住されるようになり、さらに聖霊に満たされる最初の体験である聖霊のバプテスマが与えられました。その結果、信仰が固くなりました。メッセージ証を通して主が働かれ、たくさんの人々が救われました。印と不思議の技、御霊の賜物の働きが表され、主の技が大きく広がっていきました。このように証人としての力がまさに表されました。またペンテコステは時代の大きな変わり目の時ともなっています。それはここから聖霊時代、教会時代、終わりの時が始まったからです。そしてその流れはさらにリバイバル、終末という神様の大きなご計画が表される重要な時に入っています。その素晴らしいご計画は教会を土台とし、お一人お一人を通して神様が成就されます。ではまた。
はい、非常に簡潔でしたけれども、ペンテコステのことを実にまとめてあります。今日これから話すことの説教師みたいな感じですけども、そのことをね、ぜひ覚えてください。でもう一つ、聖書ってこんなに面白い、毎週見ていただいてますけども、明日からですね、愛するあなたへっていう、今度は伝道向けのやつですけど、それにメッセージをつけまして、それもスタートしようとしています。でこっちはできるだけ短めにコンパクトに、まだ愛さも知らない方に伝えるということで始めようと思っていますので、ぜひね、皆さんもそれを用いて、一人でも多くの人に SNS とかいろんなことを用いて伝えていってほしいというふうに思います。と5月1日からこの聖書って面白いの方は YouTube 化をしましたけども、一つ続きましたので、今日はその、31日目のですね、やつですね、それを見ていただきたいと思います。お願いします。
2020年5月31日日曜日、イエス・キリストの名を呼ぶ。主の名を呼ぶ者は皆救われる。使徒の働き2章21節。教会が生まれた日、つまりペンテコステの日に聖霊が弟子たちに臨んだ時、怯えていたペテロは大胆にメッセージをしました。殺されるかもしれないと怖くて仕方なかった同胞のユダヤ人たちに、死をも恐れず説教しました。そして最後にこう言ったのです。主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の名とはイエス・キリストのことです。イエス・キリストの名を呼べば救われるのです。ペテロはそれを体験し知っていました。彼の言葉には力がありました。インターネットもマイクもなかった時代に、このメッセージで3000人が救われ弟子となったのです。主の名を呼べば救われます。イエスの名を呼べば癒されます。キリストの名を呼べば解放されます。イエス・キリストの名を呼べば救われるのです。どんな問題も困難も試練もイエス・キリストの名を呼べば救われるのです。あなたもイエス・キリストの名を呼んでください。必ず救われます。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかられました。だから救われます。イエス・キリストはあなたを愛しておられるからです。
はい、ありがとうございました。ですね、神様がとにかくこの神の言葉を広めっていうことを非常に強く5月に入って言ってこられました。ですから今、これを始めましたけれども、これから一般、これはまあ一般聖書のことですけど、一般向けに話しますので、ぜひ皆さんですね、いろんな機会に伝えていってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の働きの2章、読んでいただいたのは37節からですけれども、2章全体を通してお話をしたいと思います。とさっきから言いましたように、今日はペンテコステ、日本語では聖霊降臨日って言いますけれども、聖霊が初めて、全ての人に、イエス様を信じる全ての人に臨んだ時ですね。それまでは特別な時に特別な人に臨んだんですけれども、イエス様を信じる全ての人に聖霊が臨んで、しかも臨んだけじゃなくて聖霊に満たされたですね。それが起こった時であります、ね、でその時何が起こったかっていうことなんですけれども、まずね、一つ目はね、ペテロがね、まあ、ペテロだけじゃなくて弟子たちみんななんですけど、代表はペテロですね、全く変えられた内側がね。でペテロはどういうことをしたかというと、イエス様が十字架にかかる一番大事な時、一番なんていうかな、いてほしい時、一番イエス様にとってこの地上に来た目的の最も苦しかった時にペテロは逃げたわけです。しかもただ逃げたんじゃなくて、本当にイエス様が好きだったというか愛してたんでしょうね。イエス様捕まった時にみんなバーッと逃げたけど、ペテロも一回逃げたけど、気になって仕方がないから他人のふりをして、後ろから他人のふりをしながらついてきた。やっぱりイエス様と気になったんでしょうね。ところがそしたらですね、分かるわけですね、あれお前確かにイエス様と一緒にいたじゃないかって人がいてですね、知らん知らんって言ったんですけども、また別の人が言ってですね、3回目に終えた時ですね、こう書いてあるね、呪いをかけて誓ったと書いてあるんですね。で先週もこれ話しましたけど、呪いをかけて誓うっていうのはね、すごいことだと思うんですね。ちょっと言いませんよ、呪いをかけて誓うってことは、ただ知らないとかね、そんなレベルじゃなくて、もうひどいことを言ったわけですよね。先週言いましたよね、アホバカチンドンやお前の母さんでベストって覚えてますか。でこれが分かるのは私と同じかその頃の世代ね、聞いたらやっぱ若い人は知らなかったですね。で何かというと、これ可愛いもんですよね、チンドンの人に失礼だと思いますけど、でもそんなんじゃなくて、もっとひどい、ちょっと呪いだからとんでもないことを言った、つまりそうやって怖いから、イエス様本当の人に怖いから、とんでもないひどいことを言って、いや本当に知らない、そんなやつは知らないっていうことを証明するために言ったわけですよね。これはね、ちょっとね、言った後ね、しかもルカの福音書だけが、まあ、ルカが画家だったからでしょうね、イエスが振り向かれてペテロと目があったって書いてあるんですよ。だからね、誰かこの時のイエス様の目を描きませんかね。私この時の目はね、責める目じゃないと思うんです。ほら言った通りでしょって、ね、全部知ってるよって、分かった上で私はあなたを選んで愛したんだよっていうね、なんかもうものすごく深い慈しみと愛に満ちた目だと思うんですけども、言ったと思うんですね。でペテロはでもね、そうやってもうどうしようもなくなったわけですよね、そのどうしようもないペテロ。でしかもこの時集まって祈っていたのは、一生見と祈りに専念したって書いてあって、かっこいいんですけど、そんなかっこいいもんじゃなくて、ユダヤ人は怖かったんです。やっぱり復活して様と40日があって嬉しかったんだけど、大宣教命令もらえて嬉しかったんだけど、嬉しかったんだけど、だから神の御前に嬉しいから賛美はするんだけど、でもユダヤ人を見るとやっぱり怖いんですね。仲間だと分かったら殺されるかもしれないと。だから一人でおれない、だからもうみんなで集まって、お互い怖いから集まって一緒に、とにかくその聖霊が来ないとお話にならない、聖のバプテスマって何か分からなかったんで、一回まだ体験してないから、とにかくイエス様言ったからそれを与えてくださいって賛美して、今度は祈っていたわけですね。でも怖かったんですよ、ユダヤ人は怖くて仕方がなかったんですよ。それなのにこの時何が起こったかって、聖霊が臨んだ時ペテロはどうしたかというと、その2章のまずですね、14節、聖霊が臨んだ時ね、今いろんな現象が起こるんですけど、それで人々がダーッと集まってくるんです。で聖霊が臨むとね、人々を聖霊が集めてくださる。一生懸命自分たちで集めなくても聖霊が集めてくださる。聖霊によって集まってきた人たちに向かって14節、そこでペテロは11人と共に立って、他の人たちと一緒に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。だから大声ではっきりとね、言ったわけですね。まあ今ちょっと大声ではっきりと、きっと隣人の迷惑でしょうから、これで言いませんけどね、大声で言ったわけですね。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住む全ての人々、同胞のユダヤ人です、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してくださいって。さっきまで怖かったんですよ、恐れて隠れていたのに、その人たちに向かって立ち上がって大声ではっきりと、皆さん聞いてくださいって、耳貸してくださいって言ったわけですね。これは全く内側から恐れが消えたことの印です。 つまり、さっきのことで信仰が固くなった、そして恐れがなくなった、本当に経団で、それだけに大胆に書いてある、証人というのは証人と、いつもこれ殉教者と訳する言葉、まさに死を恐れないで語れる人になった。でしかしこの後ね、ずっとね、今起こっていることは宵の予言の成就ですから始まってね、ダビデのことがいろんな聖書の話をして、一番最後に何を言ったかというと、36節、これペテロの最後の説教ね。ですからイスラエルの全ての人々はこのことをはっきりとしなければなりません。すなわち神が今や死ともキリストともされたこのイエス、つまりイエスはキリストだったんだ、この方が救い主だったんだとはっきり言って、あなた方は十字架につけたのです、それはあなた方が十字架につけたって、うんと砕いて言うとね、お前たちが殺したってことですよね。こんなこと言ったらですね、殺されるじゃないですか、普通で言ったら。そうですよね。お前たちが悪いんだってことですよね。お前たちがつけたんだってことですよね。ところが、ペテロはそれをさっきまで怖くて隠れていたのに、まともに真正面から語ったんですね。もうまっすぐに、ストレートをど真ん中に放り込んだようなものですね。今日はキャッチャーがいらっしゃいますけども、これね、ど真ん中に放り込んだようなものですね。これ何かって言ったら、それ、全くペテロの内側が変わったんです。ペテロが変えられたんです。しかもね、聖霊が望むと何かというと、ペテロが変わっただけじゃなくて、もしこれ聖霊が望んでなかったら、人々はね、まず集まってないけど、集まった人々がね、聖霊が与えてなかったらね、何言ってんだお前はってね、逆に捕まえて殺したはずなんだけど、こう書いてある37節、今日読んだところ、人々はこれを聞いて心を刺されって書いてあるんですね。刺されて、そして何か言ったら、悔い改めたんですね。で、刺されて、どうしたらいいんですかって、兄弟たち、私はどうしたらいいんでしょうかって聞いて、だから悔い改めなさいって言ったんで、40歳に行くと、曲がった時代から救いなさいって言ったら、ペテロは言ったら、みんなはですね、悔い改めてバブテスマを受けた。イエス様を信じてらっしゃる方は洗礼を受けることを、バブテスマを受けることを強くお勧めします。信じてないのにバブテスマを受ける必要はありません、ね、形ではありません。でも信じてる人はバブテスマを受けることを強くお勧めします、ね、今の時代はなんか同棲すればいいって言ったけど、同棲すればよくありません。ちゃんと神様に式を挙げて席を入れましょう、ね、席っていうのは席を服するんじゃなくて戸籍を入れましょう。今席というとね、席エチケットとか言われますからね。何かというと、イエス様を信じたら、信じてるなら洗礼を受けることをお勧めします。でこの時みんな洗礼を受けたっていうのはね、本当にイエス様を信じて喜びに満たされて洗礼を受けたくなったんで、だから弟子、3000人ほどは弟子に加えられたって書いてあるんですね。弟子っていうのは単なるクリスチャンじゃないんで、クリスチャンっていうのは本来弟子なんですけど、キリストに従うものって意味なんですけども、本当に弟子になったって書いてある。だからペテロが本当に変えられたわけじゃなくて、聞いた人たちも、そのユダヤ人たちも変えられて、素直に信じて受け入れて変わったってことなんですね。で精霊が働くと何が起こるかって言ったら、本人も周りも変わってしまうってことが起こるんですね。これが起こるんで、一つ目、まず本人も周りも変わってしまう、内側が変えられてしまうってことです。これが一つですね。で二つ目は何かというとですね、二つ目はですね、聖霊が臨んだ時ね、カリスマが現れたんで、賜物の働きが聖霊に満たされた時に、4節、これね、聖霊が臨んだ時、4節、すると皆が全員が聖霊に満たされ、どうしたかと、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まあ当時のいろんな国の言葉はね、ユダヤ人のところに、ユダヤ人はいろんなところ散ってて集まってきたから、いろんな言葉ですね。まあ例えば私が今フランス語で話したらですね、私が話せるフランス語はボンジュールとマドモアデルだけですけども、話したらですね、ベラベラベラってね、フランス語分かる人には分かるけど、私にとって分からないから威厳です。私が英語で流暢に話したら、ディスイダペンぐらい言いますけども、流暢にブラブラって話したら、私は自分で言ってることはよく分かりません。酒井牧師にとっては理解できるから予言です、ね、今中国で話したら、中国語は明治さんにとっては予言ですけど、私は自分で言ってることは分かりません。そういうことが起こったんだ。だから他国の言葉は語ってる人には威厳で、自分で分からないんですよ。聞いてる方は理解できた人は予言なんですよ。だからこの時聖霊が臨んで最初に起こったのは、威厳と予言でカリスマが働き始めた。その時だけじゃないんです。これが始まってどうなったかって、その後ね、43節、そしてね、この後みんな救われた後ね、一同の頃に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。不思議と印が起こったと書いてあるから、その時起こったわけによって継続して起こってた。ダーって、で精霊が臨んだ時にカリスマが現れて、その時パッと花火が出るんじゃなくて、その働きが起こり始めて続くってこと書いてあるんですね。で今日話したいことはですね、精霊が臨むとその人が変えられ、カリスマの働きも現れて、その人だけじゃなくて周りにまでその喜び、命が及んでいき、 そのカリスマの働きが現れてくるってことなんですね。でこれがペンテコステのことってことなんだ。でそれを神様は今も起こそうとしてる。イエス様を信じてる人はね、もうすでに聖霊がいるんです。これはこの時代と違うこと。でも聖霊がいることと聖霊に満たされていることは違う。いつも言うようにね、水がね、まあ、これ9割近くありますけど、ちょっと飲みます、すいませんね。水が入っていることと水に溢れていることとは違う。で、セロバプテスマ、バプテスマ、バプテドっていうギリシャ語なんですけど、浸すって意味なんですね。漬物をつけるみたいな意味です。浸す。で、よく満たしたこの水が溢れていることって考えるけど、そう考えるよりも、水槽にこのコップを突っ込んだら、水溢れてる中にコップがあるようでしょ。そっちなんです、むしろ。だから、ただ自分が満たされてるレベルじゃなくて、だから、教会に聖霊が溢れてて、その中に自分もいて、聖霊満たされてるって、そういうイメージなんです。本来の聖霊の、もともとの、そういうんだ。それが起こってくるぞってことなんですよね。皆さん、聖霊もいらっしゃるんですよ。間違いないです。もういらっしゃるけど、それが溢れてくるときに起こってくることなんですね。で、先週ね。あ、で、それで、なぜそれが起こったかっていうことを、それは彼らが、ペテロをはじめ、弟子たちが、神様の言葉をね、信じて待ち望んでたんですね。さっき言ったようにペテロはもう本当に自分にもうがっかりしてですね、あんなにイエス様してたのを裏切っちゃった。でも大宣教命令をもらえてね、嬉しかった、嬉しいと思います、信頼されて。でも嬉しくてね、これ先週話したかな、よしやるぞって言える間はいいんですけどね、よしやるぞって言えなかったと思うんですよ。私ね、結構ちょっと前までね、よしやるぞと思ったんですね。今度こそ、で今度こそ、今度こそって何回思ったことか、何十回思ったことか、もしかしたら何百回思ったことか。今はね、よしやるぞって思わないっていう語弊があるけど、よしやるぞと思えない。いやー嬉しい、とっても嬉しいけど、それは無理だって、その力がないなって。ペトロはおそらくね、大宣教命令を言われてね、すごく嬉しかったの。神様今でも信頼してくれてるって。だけど自分には、いやその力はないって。本当にそうしたい、そうできたらどんなに嬉しいか、でもそれはとても自分にはできないって、あんなに愛してたのに、あの時思わず怯えてしまう自分。それでいざイエス様天に上がったら怖くて一人出れなくなる自分、とてもできないと思ったと思うんですよ。だからエルサレムにとどまっていなさい、聖霊のバプテスマを受けたら力を受けるからって、その約束にすがるしかなくて、その約束にすがってエルサレムにとどまって言われた通り待ち望んでたんです。祈って待ち望み、賛美して待ち望む。つまり神の言葉の通りにしてたんです。神の言葉に従ってた。この場合そこにいたん。そして祈って賛美して待ち望んで、そしたら起こったんです。で今年の御言葉はね、しっかり立って動かずにいいよ。主のあなたが共に主の救いを見るなんです。でしっかり立ってのはいつも言うように何もするなってことじゃなくて、神の言葉に立て。この場合なら出て行けって言われたから、その言われた通り出て行ったの。賛美で歌ってて。そしたら神が戦ってくださって、いつものようにあっときな勝利を取ったわけですね。今皆さんが神様がおっしゃっていることに立って頑張るんじゃなくて、その言葉に立って、その言葉に従って、そのある方はとどまる、ある方は行く、そこに立っていると神様があなたに臨んで、あなたの周りにまで祝福を与えてくださるよっていうことなんだ。これはでね、具体的に話します。先週ね、宮崎行ってきたんです。地方に出してなかったのは、ちょっと5月はね言わないでしたんで、ね、熊本オンラインも行ってきたんですけども、伊豆川も行ったんですけども、まあ、今週からは出しますけども、で宮崎行ってきたらね、久しぶりにね、南牧師がですね、自分の証をねしてくれました。でただ彼は自分の証をするときに控えめに言うからですね、私の方が感動するとか思ってたんですけどね、今回はね正直にいろいろ話してくれてね、ちょっと感動しました。だから今まで証した証をもう一遍話しますけどね、南君が今回言ってくれたことを付け加えますので、で最後にプラスアルファもありますから。何かというとね、まずね、初めて行く方もいらっしゃるから、オンラインされてる人でね、南牧師はケンタッキーでね、まあ、今は店長してますけど、当時はアルバイトだったんですね。で何かというと、もう高校時代からずっとね佐賀でやって、長崎来てやって、で今宮崎でやってるわけですね。で、彼は一番九州で売れる店ね、彼のグループの中では一番売れる店にいたんです、ね、でアルバイトから店長になったけど、シフトマネージャーで、まあ、ナンバー2だけど、上司からは認められててね、今まで奇跡いっぱい見てるから。それでね、九州で一番売れない B 店があったんですね。一番売れない店、もうダントツビリっていうのをずっと続けてる。そこにですね、その上司、ね、上の人が偉い人からね、そこに行ってその店なんとかしてくれって言われたんです。アルバイトなのにね。で断ったんです。で彼も分かるバカじゃないからね、こんなアルバイトの身分で行ったっていうのは無理だってね、向こうにも店長もいるし、シフトマネージャーもいるし、キャリアの人もいるだろうって断ったん。何回も会えてきたんで、神様祈ってみたんで、こう言われたんですよ。初めてきちっと言ってきました。祈ったら、行きなさい、安心して行きなさい、 必ずあなたを祝福するって言われたんですって。はっきり祝福するって言われたんですって。それでああそれなら行こうと思って行ったんですって。だから安心していきなさい、必ずあなたを祝福するって言われたんですって。はっきり今回はっきり教えてくれました、言ってくれました。へえと思ってね、そして行ったんですって。そしたら案の定ね、言ってました、彼は高校時代からかなりキャリアなんですね、当時さんもね。ところがその彼よりもキャリアの人がいたんですって年も上、年も上、ね、男性は年も上、だから主婦もいた、どっちもその彼よりもキャリアが長い、ケンタッキー一筋の人がいるわけです ねその二人いた、だから男性と、ね、主婦とね、で年も上なんだからね、彼がねこうしてくださいって言うんで、彼はそんな分かるでしょ、そんなガンガン言うタイプじゃなくてね、まあ、優しくこうしてくださいって言うけど面白くないんでしょうね。なんでアルバイトのあなたに言われなきゃいけないんだって、俺の方がキャリアだよって、店長でもないのになんで言わなきゃいけないんだってこう言われてね、最初はこう反発されたんで、そのうちね無視ですって。もうそのうちね自分だけじゃなくてね、その派閥があるんでしょうね、それぞれにその派閥の人たちね、あいつにはもう挨拶せんでいいって言って、ね、全員から無視、それでね、あいつのことは一切聞くなってことまでだった。だから店の雰囲気すごい悪いからアルバイトはどんどん辞めていく。でね、前も言ったけどある時は店のね、彼は厨房なんです、厨房で日本チャンピオンになって、世界アジア選手権まで行った人なんです。世界選手権も行けたんですけど、日曜日だったから彼は行かなかったんです ねチャンピオンになった人なんです。でコーチをして主婦の人を日本チャンピオンにした人なんです。だからケンタッキー作ることに関しては、彼は彼の作ったケンタッキー今度みんなで食べさせてもらいましょう真面目に日本チャンピオンなんですね。ところが接客する方じゃないんですけど、ある時ちょっと事情があって接客に立ったんですって。でまあ注文取って言ったらね、後ろの人が作るのに一切作らなくて、誰も作らないから自分で後ろに入って作って、自分で出したら、まあ、とんでもない、当然お客さんからクレームつきますよね。クレームがなかったクレームが山ほど、1年分のクレームが一つできたって。店の引き悪くてアルバイト辞める率がものすごく高くなったって。もう散々それで上司から呼び出されてね、どうなってんだって言われてね。でその時に彼はここまで出たんですよね。で今回初めて言ってくれました、毎日行ったって仕事にはちゃんと休まずに、誰一人挨拶返してくれないってね。で祝福するって神は言われたのにと思ってね、これは違うと思って、神様って思ったって。でこうはっきり言ったんですよ、祝福どころか地獄でしたって言ったんですよ。南君もやっぱり感情と感性があったんだって何も感じなかったのかと思って、そんなことはなかった、南君にも感情と感性があったんだって。今回初めてやっぱり彼も子供ができてお父さんになってきてだいぶ変わったんですよ ね自分のことを素直に言いましたね。地獄だったって言ったんですよ。私地獄だったって言ったの、はっきり言ったんですよ。毎日地獄だったって、毎日地獄だったって。で神様に言ったら、祈ると神様が祝福するって約束したでしょって、あなたまだ感謝と賛美見せてないんじゃないですかって言われたんですよ。それでハッて言って、それで神様がトイレに行って、もうとにかく狭い中でこうやってね踊って感謝したそうですね。で上司にここまで言いかけたけど、神様に祝福するって言っただろって言われて思いとどまった。3ヶ月半ですよね。もう細かい話は今日はやめます、長くなるから。3ヶ月半経った時に、まあ、いろんなことがあって、そしてある時そのね、その人男性の方とね、いつこう店の前、ね、ね、立つことになった時に、お客が来ないアイドルタイムだったら誰も来なくて、まあ、ボロクソですよね、早くやめろみたいな感じで、もう露骨に言われる。そのなやり取りの弾みでね、牧師かとかね、なんで牧師かなったんだ、大体クリスチャンなんでなったんだって、別に証聞きたいんじゃなくて、こうなんかこう喧嘩みたいな感じで弾みで言われたから、いや私不登校だったんですって言ったので、相手はうって黙ったんですよね。でいやずっと小学生の時学校行けなくて、親が毎日祈ってくれるんです、クリスチャンだったから。その祈りの声聞こえてきて、明日こそ行こうって決心するけど、朝になったらいけないんですって。毎日ついて、もう本当に自己嫌悪になってた時に、教会でアメリカ行くのがあって、アメリカ行くってのは遊びっていうんじゃなくて、マーリンさんって人がいてって話をこうして、で今まで僕途中で話入ってきた時は黙ったんですって。でだからずっと証をして、そして感謝をして帰ってきたら学校行けるようになってって話をして、で牧師になったって証をしたわけですよね。お客さん来なくてよかった ねそしたらね、話終わっても沈黙でね、今までみたいに言い返してもらえないってずっと沈黙だったんで、ちょっと経ってからこっち見ないでね、前向いたままね、相手がね、いや私の息子は3年間引きこもりで家から出てきてない、部屋から出てこないんだって言ったんですね。それでね、彼がですね、お祈りしていいですかって言った時に、何も答えないけど牧師だからじゃあ祈りますって言って、心を込めて真剣に祈った、まあ、気持ちは分かるんでしょうね。 で、アーメンって大体アーメンも言わないんですよ。で、何も、お礼も何も言わないんですよ。でもそれで終わった。で、その日はそのまま、その後は一切何も言わないで、もう帰っていったんですけど、次の日彼がアルバイト仕事してたら、その人はね、出勤じゃなかったと思う、確か。でもね、来たんですって。まっすぐ彼のところに。で、最初ね、うわ、またなんか言うのかなと思ったんですって。で、いきなりって言葉がね、昨日は祈ってくれてありがとうって言ったんですよ。息子が3年ぶりに部屋から出てきて、さっき外に行ったって。昼ですよ。わかる方にわかりますが、引っこもりが最初で来るのは夜です。必ず。太陽の当たってる時に最初は出てこれません。だから昼ですよ。ほいでね、こう言ったんですか、あれはね、奇跡だと思うって。祈ってくれたからだと思う。ありがとうって言ったんですよ。ゴロッと分かったの。ほいで自分のその派閥の人たちにね、ね、彼にはちゃんと挨拶をしろって。言われたことは何でも聞けって言ったんですね。これは一人。もう一人、主婦の方はね、祭日、いつも8人体制、祭日はすごく混むから8人体制、その店でも混むんですって。ところが、その日は5人しか確保できなくて、どうしようと思ったら、2人がドタキャンしたん。3人。残りの、彼以外の残りの2人は新人。その瞬間思ったって、もう今日はパニックになるって。で、案の定2時間間違いになったそうです。でも、もう、てんてこ前で、神様、助けてって叫んだんですって。ね、その時に、その主婦の人ね、主婦の人は主婦だから、最初はお休みしてるんですね。で、ぶつかってる人ね、その人がね、ちょうど店の買い物カゴかけて、ね、普通に仕事じゃなくて買い物カゴかけて、ちょうど店の前を通ったんですって、目と目が合っちゃったの、ピッて。で、思わず、助けてって言いそうになったけど、休みだから言わないで、こう、しばらく目と目を見つめ合って、さーっと去っていったんですって。10分経たないうちに、社員入り口から入ってきて、南さん大丈夫ですかって言った後に、ダダダダダダダダダダって仕事したんですって。で、なんでこの人が反発するか分かったって。もう一人で 4,5 人分やってくれたって。もうすごかったって。あ、それはこの人がこんな言うのも気持ち分かるっていうぐらいすごかったって。あ、こんなに仕事できるんだって初めて知ったって。ババババババババババババババババババババってやったんですって。すごかったって。それで、ピークってのはピークが過ぎて一段落ついた時に、南君のところに来て、もうこれ大丈夫ですねって言ってね、こう言ったんですよ。南さん、ありがとうございましたって言ったね、南さんって。私あなたのことを誤解してたみたいです、本当にすいませんでしたって謝ったんですって。そしてね、これよかったら持って帰ってくださいって今買ってきたもんポンとくれたんです。それがね、大粒のいちごと、それから彼の大粒のいちごね、これ子供が祈ってたんです、大きないちごを与えてくださいってね。それからお餅はね、南君が好きなんですね。あと、カナンちゃんがね、買いたいかったけど買えなかったね、ものが2つあったんです。すいません。ちょっとドアスでしたけど、それをね、持って帰ったんで、子供と奥さんが大喜びして、南くんもね、餅が入ったから喜んだ。餅の食べ過ぎでしょうね、南くんね。で、まあ、そこまでは皆さん知ってるでしょ。それでね、彼はね、その店はね、売り上げが伸びただけじゃなくてね、雰囲気ガラッと変わったからね、離職率、アルバイトは辞めないんです。アルバイトは辞めなくなった、全く。それからクレームがなくなって、最近はみんな店の書くでしょ、いろいろいいねとか、そのやつが山ほど増えた。その結果、全国に1000店ある以上、店のその離職率、営業の伸び率、売上の伸び率、それからそのいいねの数とクレームの数、これは減った方がいい、いいねはいいねっていうか、それはいい方がいいんだけど、そういうの5つくらい項目あるんだけど、それを全部まとめたトータルの点数で1000店ある以上、日本のケンタッキーの第3位になったんですね。それで香港に行ったの、レッドカーペット表彰されたんですね。これ知ってますよね。ね、まあ、それよかったんですけども、彼はもうね、上司から言われた、この店はもうお前がいなくても大丈夫だって。すごいですね、お前がいるからじゃなくて、お前いなくてももう大丈夫だって言われるまでになったんだから、元の店に戻って店長してくれって、一番売り上げのいい店、そこに今店長なんです、彼はね。ああ、分かりましたって、今度は向こうから言ってきた。それで戻ることになったんで、ね、あ、じゃあ戻りましたらね、そのぶつかった2人がね、どうしても送別会をしたいって言ったん。いや、そんなこと言ってもみんな忙しいからな、いいですいいですって言ったん。いや、どうしてもさせてくれって、この2人が言ったん。それで送別会になったん、この2人が言って。で、最後送別の会の時にこの2人がお礼を言ったんですね。1人はね、あなたと出会えて本当によかったって、私だけなくてあなたと会えて家族が救われたって、ね、あなたは神様が送ってくださったんだと思うって言ったんですよ。で、もう1人、この店に来てくれて本当にありがとうって、この店が変わりましたって、神様があなたを送ってくださったんだと思いますって言ったんですよ。本当に言ったんですよ。いや、それ聞いてね、そのレッドカーペットもいいけど、そっちがね、嬉しかったやろって言ったらね、彼が言ってました、ね、これが一番嬉しかったって。もうレッドカーペットでこれが嬉しかった、すごいですね。ここまではまあ一回話したことあると思うんです。この次があった。 コロナで今彼の店はあのイオンの中にあるから、イオンがあの閉店してるからダメなんですってでいろんな店に行くそうですけども、でその元々いた店もいろいろあるんですけども、この2人がいまだに何かあるたびごとに電話してきてですね、どうしたらいいですかって相談してくるんですって。お店のことだけじゃなくて家庭や人生のことも年上なのにまさに牧師してるじゃないですか。それをね今回ね嬉しそうに話してたん、いまだに電話してきてくれるんですって言って、嬉しいと思うよ牧師として。店のことも相談してくるし、自分の人生のことも相談してくるし、これが神様ですよ。言われた通りとにかくもう地獄だったわけですよね。でも神が言われた通りそれを自分でどうすることもできない、でも神様が言われた通りとにかく、祝福するって言われた約束を信じて、だからねペトロじゃあ聖のバプテスマを受けるって言葉を信じて祈ってたように、賛美したように、彼はトイレで感謝しながら生き続けた毎日。なぜ3ヶ月半なのか知りません。2ヶ月じゃなかったのか5ヶ月じゃなかったのか分かりません。でもそれは主の時だった。そこで面白いね、2人ほとんど同時期なんです。で店がいっぺんに変わった。店が良くなったわけじゃなくて従業員も良かったし2人も良くなったし、これ起こったんですね。つまり聖霊が望むと、本人が頑張ってたわけじゃなくて聖霊が働くと本人も周りも変えられてしまうの。これが起こる。でもなんね、いつもに南が特別なんじゃありません。彼も感情を持った人間でした。え？神のエゴ兵器は本当にないんです。いつも言いますけど、神のエゴ兵器は本当にないんです。どの人も神様には目に入れても痛くない大切な子供を命を懸けて愛してくださった愛はどの人にも変わらないんですね。神が与えた約束を信じて、神が言われた通り、ある場合は分からない人は感謝してください。なんか言われたらそのことを喜んでしてください。必ず神が来てくださってあなたを作り変え、周りまで作り変えてくれるから、これが起こるんですよね。で、あのもう一つね、もう時間がですから終わらないといけませんけど、もう一つはあのカリスマのことですけども、伊藤牧師の話をしましたよね。晴美さんにあのね、あの側腕症でもうね、時が来ましたねって言って死ぬしかないって言われてね、2つなんだっけ、まあ、なんかこう薬をモルヒネからモルヒネって痛みをなくすか、シュートしたら三月から半月までは伸ばせる、でもどっちにしても死ぬってことなんですよね。その時にそれは嫌だってことで、当時熊本の教会行き始めてたんでディボーションを教えてもらって、とにかく感謝して悔い改めて神様に真剣に祈って聖書を開いてってことでやったら、ある日病人の時は病人愛されますって言われたから、彼がその言葉が響いたので、単純にね、まあ、そっと置くと痛むからギャーとか言うから、もうそっと触れて、まあ、あの彼が言っておりますよ、秋元牧師と井田牧師の真似をして、もうイエスさんどうぞ直してください、心を込めて祈った後出て行けとか縛るとか真似して言って、こうやってそっと手を離したら、どうって聞いたら痛くないって言うからね、本当って言って信じなかったんですね。本当に痛くないって言うからね、じゃあ今度はあの車椅子をガチッと握ってね、ガーって吸ったってね、そしたら晴美さんが笑いながら泣いたんですよね。本当に痛くない、本当に痛くないって笑いながら泣いたん で、伊藤牧師もそれで涙が出てきた。本当に痛くないのって言って笑いながら痛くないって言ってね、ほいでその時にその前の晩泊まってくれた大学生のボランティアのノンクリスチャンの子がそれ見てて感動し涙流してイエス様死んじゃったんですよ。この話は何度もしましたね。それでおしまいじゃないんです。実はねその後ね、彼はね大牟田カトリック教会に行った方がね荒尾の集会に来てたんですね。いや、この人はもともと来てなかったけど、ある人に紹介されて来られてたんで、それでお祈りして、それから心が病気だったんです。で、荒尾から大牟田までそんな遠くはないんですけど、出れない。で、教会来たのもやっとこさだったんです。来れたのは奇跡だったんです。でも来た時に祈ったら癒しが起こって、それから毎週来れるようになったんです。それでなんと白馬にまで行きました。それで大牟田カトリック教会にも行きました。そこの神父さんが、プロテスタントに行くなということで大牟田カトリック行っちゃいましたでも彼は彼女は癒されちゃったんです。完全に一人でおしまいじゃなかったんです。それからあの関東のある牧師から TLEA のね、当時市の事業ですけどね、友人の古い友人のクリスチャンの方がある病院に入院したと、でかなり厳しいから行ってくれって言われたんです。それで彼は行ったんです。ちょっと危ない状況だった。そしたら祈ったら、でみんなで祈りました。九州牧師会で癒されちゃったんです。回復してね、バウリック人ですけどね、それでしょっちゅうね、正解に来てました。で今はあの教会見つけてね、今そっち行ってますけども、癒されちゃった。つまり何言いたかったね、一回で終わらなかった。そういう癒しが次々起こってきてるんですね。で皆さんね、神様が働き出したらね、 流れていくんです。でお互い力がありません。あ、怒らないでね力がありませんね、もちろんあなたができることがあるでしょう。でも神様のある働きはお互いとできないですね。でも聖霊が来るとね、できちゃうんです。聖霊があなたを作り変え、あなたを通して働き、聖霊が人々を作り変え、聖霊が人々に働いてくださるんです。わかります？だからあなたが言われた場所にいて、行けって言ったら行く、とどまれたらとどまる。主が言われたことを感謝しなさい、感謝する、賛美しなさい、賛美する、このことを伝えなさい、伝える。とにかく神様のおっしゃってることよくわからない人は感謝してください、ね、その時に聖霊が来てくださってことをなさるんで、これがペンテコステに起こったことなんです。ペテロが頑張って地元を作り変えたんじゃないんです。ペテロは相変わらずよくそう思った人だったんだ。ところが聖霊が来た時に全く変わっちゃったんですね。聖霊にバプテスマ満たされたから、ただ来た時に満たされちゃったから。今皆さんは聖霊おられるんだけど、これが望まれた時、さっき言ったように教会に溢れる時、ね、コップに水が溢れるんじゃなくて、もう水槽の中にコップを突っ込むみたいに溢れ出してくると、私たちも周りも祝福されてくる。これが始まるんですね。ではね、期待してください、神様に。いやね、自分を通して自分が変えられます。自分を通して人々が救われます、癒されます、解決を見ます。だってね、南国にそのぶつかった人ね、私と私の家族が救われました、神様送ってくれたと思って嬉しかったと思うよ。その人がね、店が変わりました、あなたは神様が来て、あなたが来てからからです、神様が送ってくれたと思いますってね、本当嬉しかったと思うよ。そういうことがね、あなたにも起こりますよね。言われてみたいと思いませんか？本当に そういうことがね、始まります。これはね、聖霊の働き。こじれ切った関係も溶かし、不可能の病も癒し、そして人生におけるいろんな痛みがあるけど、それを溶かして神様は救い出してくださる。主はそれをしたくてたまらない。聖霊が来るときそれが起こる。でそれが起こりますよっていうのが今日のメッセージ。信じましょう。頑張るんじゃなくて信じましょう。きっと神様は私にそれをしてくださるって、そして私の愛するあの家族にも、あの友人にも、神はそれをしてくださるって信じましょう。あなたを通して、また直接的に神はしてくださるって期待しましょう。ペンテコステにそれが始まったんです。で長崎教会はさっき言いましたように、1988年のペンテコステ、これ毎年変わりますけど、当時は5月22日に起こったんですね。でね、21日に長崎来てね、さあ明日から礼拝と思ってたらね、家に入れないんですね。でね、鍵がなくて、で あのあそこに行った不動産にあったね、不動産の人がね、二日酔いだったんですアタック受けてて、これアタックだと私は思います。二日酔いだったんです、不動産屋が。今日来ると言ってあったのに、行ったら二日酔いで倒れてて、不動産が、へって書いて、鍵があったとか言って、鍵がないんです。で, ね、でもね、やっぱあの時は聖霊満たされたんですよね。全然否定できない、鍵はないとか言って、何だろうってそんなにならない、ね、もうそうしたら鍵屋さん呼ぼうってね、今でも言って、ちょっと小人いのね、まあ、同じ人が名字は言いません、ある、ね、鍵屋さん、今もありますけどね、呼んだんだ。そしたらね、鍵屋さんがね、これ開かないとか言うんですよね。全然否定的にならない、そしたらこの際、新しいのしてくださいって言ったらね、ドリルでギーってやってね、新しい鍵変えたんですよ。で、私思った、新しい鍵、これがリバイバルの鍵だってね、なんていうか、聖霊に満たされたら何でも肯定的ですね。一切的にならない。二日酔いであろうと、鍵が開かなかろうと、ドリルでぶち壊されると、全然的にならない。新しくなるんだって、新しくなって全てが鍵が新しくなる、リバイバルの鍵だって本当思ったんですよ。これ全然頑張ってなくて、やっぱり聖霊様いると元気ですね。で、これで鍵で入ったらね、うわ、ここから始まるとリバイバルとか言ってね、そういう感じだったんですね。聖霊が来ると皆さんね、何が起こったってね、全部いいになってね、精神的に肯定的に見れなくなるんです。だって神様そうだから、そういう目であなたを見ておられるんですよ。神がそう見てくださってるのに、自分で必死になって否定的になってね、ああ悪い、これ悪い、ああってこい、ああってこい、やらないで神様はあなたを非常に肯定的というか、愛を持って見ておられるんです。もちろん罪は罪だからちゃんと悔やみましょうね、でもそれはマイナスじゃなくて、その罪さえも悔い改めたら許して益にしてくださるって意味で見ておられる。これ、それがね、始まります。だってペンテコステから、だって神に言われたんですよ、ペンテコステから始めなさいって。だけもし言ったら確かにそうだねって言って、ペンテコステの前にね、安心受けてきたんですもんね。あれ、これね、30年経ちましたけど、ここから始まります、ね、今日結婚記念日だった人が歌ったのは偶然と思いません 特別な設備でしょうこれ、ね、あの皆さんね、一緒に期待しましょう。お互いは肉なるお互いは弱いし、さっきも言ったようにペテロはね、もう嬉しいんだけどとてもできないと思ったのに、まあ、できないですよ。申し訳ないけどできないですね。私はできないですね。でもね、聖霊がおられるんですよ。この方に期待しましょう。この方があなたも周りも作り変えて、神の用意された祝福を与えてくださいますね。それを覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神で、今でも私たちを愛し続けてくださって祝福してくださる神であることをありがとうございます。あの怯えていたペテロ、弱かったペテロを作り変えられたあなたが、そしてペテロとして3000人救われ、毎日救い続けられ、多くの人に奇跡を行えたイエス様が、聖霊様が私たちを満たし、教会にあふれ、これから私たちを、そして私を通して人々を、私の愛する家族を、友人を、いろんな方々にあなたの祝福を与えてくださることをありがとうございます。その奇跡と恵みを共に見ていくことができるように、力強い御手を持ってどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りかかりますので、まず悔やみをしましょう。悔い改めるとき、主はもう許しておられますので、それを受け取りましょう。自分を責めたり落ち込むのではなくて、心から主に前に悔い改めたら許しを受け取りましょう。もう主は許しておられます。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い、あなたの求めを素直に主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天様、一人一人の心からの叫び、体の癒し、心を健やかにしてくださること、私様、愛する人に、私様、あなたの奇跡と癒しをしてください。また経済を祝福してください。お仕事を祝福し、また夫婦関係、親子関係、友人との関係、上司との関係、いろんな関係に与えてください。学業を祝福し、進路をあなたの計画を導いてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。キリストイエスの名によって、父なる神様、今恵みの台に出てまいります。一人一人の願いに応え、具体的にあなたの御を通してください。イエス引き締まって命ずる。喉の痛みを消えてなくなれ。喉にあるがん、胃にあるがん、水道にあるがん、大腸にあるがん、肺にあるがん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。腫瘍ポリープ、イエス様って命ずる。体中に血を注いでくださり、焼き尽くしてください。癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様、そこにあなたの手を置いてください。直接今あなたの手を置いてください。体が熱くなってきている方がいます。主が手を置かれています。癒されよ。恐れがすごくある人、ある人に対する恐れ、将来に対する恐れ、なんか経済に関する計算、すごく頭がいい方ですね。計算する、その計算は間違っていません。でもその結果恐れている人、私がいるから大丈夫です。どんなマイナスでも、あなたが私にすがるなら、私の方法でそれをプラスに変えていきます。イエス引き締まって、恐れをその人の力出ていけ。恐れと恐れの霊、その人の力出ていけ。シャローム、シャローム、シャローム。平安あれ、平安あれ、平安あれ。家族の方とちょっと関係悪くなっている方がいるんですけども、まず感謝しなさい。その人を祝福しなさい。ある方はもう許してるんですけど、祝福しなさい。そしてある方はこう許すというか、その感情にすごく作用されてますけど、感情がどうであったとしても許しを宣言して祝福しなさい。感情は伴っても伴わなくても、それをなしていきなさい。そしてあなたの方から連絡を取りなさい。必ずしもすぐ相手が、受け入れてくるわけではありません。でも断られても、また許して祝福して連絡を取りなさい。あなたの方から取りなさい。それを3度繰り返しなさい。3度目にあなたは神の技を見ると知られます。うつ病、イエス様って目指る。癒されよ。神の愛を注いでください。うつの霊、その人の力、キリストイエス様になって目指る。今その人の力出て行け。癒されよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。喜び満たしてください。聖霊満たしてください。感謝します。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。